OK なおのシェイシェイ very much。 皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第21回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀という三部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK now のシェイシェイ very much は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、 OK なおこと林田直之です。第1部、感謝は心のエネルギー、ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーです。今日はですね、雑誌チチっていう雑誌があるんですけど、それに掲載された対談記事の話題を少しお話ししたいと思います。デザイナーの越野純子さんと、博多一風堂創業者の川原茂美さんという方の対談です。デザイナーとね、ラーメン屋さん、一風堂、非常に有名な、ラーメン屋さんなんですけども、この方の組み合わせというのはなかなか珍しかったんで、ちょっと注目をして、ね、じっくり読んでみたんですけども、ご存知通り、越野純子さん、世界的なデザイナーですよね。ニューヨークやパリなどですね、世界の舞台で、ご活躍と。で、日本を代表するデザイナーということです。一方、川原茂美さん、という方、1952年の福岡生まれということで、67歳ぐらいですよね。です。で、33歳の時に、女性が集まるおしゃれでかっこいいラーメン屋というコンセプトで、博多一風堂をオープンされたそうです。で、その博多一風堂ね、もう知らない、ね、ラーメン好きで知らない人はいないぐらいの、すごくもう超有名店になりました。で、今やもう国内にもあちこちにありますし、世界、ね、ニューヨークをはじめとした世界にね、266店舗もあるらしいです。びっくりしました。僕、この記事読んでですね、びっくりしたんですけど、もともと私も博多でちょっとお仕事した時が、ことがあるんですけども、屋台のラーメン屋がたくさんあるんですね。長浜っていう地区にあったりとかですね、中洲の要は中洲川端にですね、たくさんその屋台が出て、またそれぞれのお店がね、味が全然違って、むちゃくちゃね、美味しいんですけど、ただ川原さんはやっぱりこの女性がね、集まるお店っていう、ここがやっぱり違いますよね。ここを最初からそういうコンセプトでやった。それ33歳の時にオープンさせたということです。で、この二人の対談ね、本当に異色というか異業種というか、あまりつながる要素がなかったんで、とても興味深かったんですけど、この雑誌の父のこの月の特集が、後世に伝えたいことということで、テーマがあってですね、この対談のテーマは、対談のタイトルは、人生はいつもこれから、というタイトルでした。私がこの間書いた本ですね、アウェイの流儀のね、本の終わりにも触れたんですけども、私自身もですね、60歳が人生ピークの始まり、とも考えてます。60まではもうウォーミングアップということで、ね、そういうこと、そういうつもりで今回も本書いたんですけども、とてもね、今のその人生いつもこれからっていうタイトルに非常に共感しました。ということで、このポイントをですね、少しお伝えしたいというふうに思います。いくつかあるんですけども、まず一番最初に書いてあったのが、思ったらすぐ行動、それが成功の道っ っていうことで、これは河原さんの方ですね。で、お二人はね、12年ほど前からのお知り合いだそうで、越野さんが、一風堂だけは間違いなく絶対美味しいっていうぐらいの不安らしいです。そして、東京六本木のお店によく食べに行っておられた、おられるのかな、今もね、ということです。そんな時ですね、そんなある時、越野さんが横浜中華街ですごくいいなんか素焼きの鍋を見つけたと。で、これを、この鍋でピンときたんでしょうね。この鍋で一風堂の即席麺を作ったらどんな美味しいかなっていうことで思ってですね、河原さんに連絡をされたそうです。すると、もうその連絡した翌日にね、早速やってこられて、どんな鍋か見せてってことで、行動早いですよね。で、その後すぐにですね、せっかくだからということで、創作で、フカヒレラーメンを作っていただいたと。まさに、ラーメンのオートクチュールですよね。で、まあ、特別のあつらえです。で、越野さんの友達を20人ぐらい、呼ばれて、で、20人って言ったらね、ラーメン冷めてしまいますんで、カセットコンロも20台用意したそうです。すごいですよね。で、熱々の創作ラーメンを全員で美味しく食べた。むちゃくちゃ贅沢ですよね。思ったらすぐ行動のお手本のようなお話です。そしてね、異なる分野の出会いが新しいアイデアを生むっていうこともおっしゃってます。異なる分野の出会い、ここね、これも私の本とすごくリンクというか、するんですけど、これも前書きのところで書かせていただきました。私の本の中でね、上野千鶴子先生っていう東大の入学式で、東大の名誉教授の方で、東大の入学式で非常に私が感銘を受けた祝辞の中の文言があります。もう一回繰り返して読みますと、多様性がなぜ必要かといえば、新しい価値とはシステムとシステムの間、異文化が摩擦するところに生まれるからです。未知を求めてよその世界にも飛び出してくださいっていうのを去年の東大の入学式で東大の新入生に上野さんがおっしゃった。僕はこれを見てですね、これを読んで、私のと共感するところがすごくあったんで、本を書こうっていう、なんかこう降りてきた感じがして、で、それできっかけとして本を書きました。アウェイの流儀書いたんですけど、で、それでちょっとついでに言えばですね、アウェイの流儀を出版が去年の11月にして、上野先生に、ダメ元でね、全然面識はないんですよ。その入学式の祝辞を聞いて、そういうきっかけで作った本ということで、検本させていただいたんです。検本というのは本を差し上げたんですね。送ったんです。で、送り先わからなかったんで、上野先生が、主催をされている、NPO の、事務局、の住所だけネットで調べたらあったんで、そこに送ったんですね。で、届くか届かないかわからないけど、とりあえず送ろうって思ったら、つい最近ですね、返事をいただきました。届いたんですね。本当に嬉しかったです。で、こういうお返事でした。私の発言を適切に引用してくださり、ありがとうございます。思いがけない方からこんな風に反応がいただけるのが嬉しいですってね、本当僕ね、このメール見てむちゃくちゃ嬉しかったです。本当にね、本書いてよかったなと、いう風に思いました。はい。で、上野さんの話をちょっとここに置いといて、その異なる分野の異なる分野の出会いが新しいアイデアを生むっていう、この内容ですけども、和太鼓集団、大分のですね、和太鼓の集団でドラムタオっていう集団があるらしいんですけど、ここの衣装デザインをですね、越野さんがやっておられると。なんでこの越野さんこれやったかって言ったら、やっぱりきっかけは河原さん。河原さんが、会社の研修施設をどこに作ろうかと思っていろいろ探してたところ、大分のこの和太鼓をやっておられるところの隣がたまたま空いてて、そこを見に行った時に、この和太鼓集団を見た。で、そこですごく感激されて、すごくその、で、この集団を越野さんに紹介されたということです。でいろんな出会いの中からですね、こういったね、ラーメンとファッションと和太鼓が出会うっていうのがすごくなんか面白くて、この今のこの世界的にね、このドラムタオも、河原さんが、 いわゆるプロデュースされてるらしいんですけども、すごく今世界的にも活躍されてる、和太鼓集団になったと。でその衣装デザインを越野さんがやってるっていう、もう本当にあの面白い。でこの中で、世界を飛び回っている越野さんの名言がねちょっとあったんで、これもご紹介しておきます。海外の仕事から帰国したその日になんかパーティーがあったらしいんですね。で、やっぱり時差、ね、7時間とか8時間とかありますよね。時差を心配するお友達がね、にこうお返事したと、時差大丈夫なのってね、今日帰ってきたとこでしょ。そしたら、時差なんか平気よ。今いるところが私の場所なんだから、時差なんか私には関係ないの。これすごいことですよ。僕もね、まあ、パリで赴任してるときやっぱり、一時帰国があったりとか、で、やっぱりどうしても時差ってね、体調を崩すというか、体調あまり良くないんですけども、自分のいるところが、今いるところが私の場所なんだから時差が関係ないっていう発言、これもちょっと衝撃受けました。すごいです。これぐらいもパワフルな方ですね。それと、もう一つ、与うるものは受くるより幸いなり。これはね、聖書の言葉なんですけども、越野さんが、のお母様が最後に残した言葉ということで、お母様は心筋梗塞で入院されてたらしいです。で、その後脳梗塞になって言葉が不自由になって、93歳でお亡くなりになったということなんですけども、病気になる少し前に雑誌のインタビューをお母様受けられていたそうです。そして雑誌の発売日に買いに行って中身を見たら、タイトルは娘への遺言。そしてこの与うるものは受くるより幸いなりという聖書の言葉、これを上がったと。この言葉はですね、みんなにしてあげた方がもらう方よりよっぽどええでと関西弁で語っておられたということです。でニコニコ笑った写真も掲載されていたということで、まさにこれゴーギバーですね。要は先に与えましょうっていうところの文言なんですけども、それを最後に娘に残したということで、これも非常に感動した文です。で、もう一つ、ですね、かきくけこあいうえおっていうこと、これ本当にこれも、なるほどと思ったんですけど、越野さんの好きな言葉はかきくけこだそうです。かは感謝のか、きは希望のき、くはくよきよするなのく、けは健康、こは行動ということで、非常に仕事でも人生でも重要なものというところです。で、それを受けてね、今度川原さんがあいうえをおっしゃってます。あは愛のあですね。いは生きる。うは運。えは縁。おはおかげさまということで、これが一風堂あいうえおだそうです。このお二人のね、対談すごく興味深く読んだんですけども、お二人ともですね、川原さんは67歳で、越野さんも少し上なんですけども、まだまだこれからと、ね、この人生って永遠に過渡期なのかもしれないっていう言葉で締めくくっておられたんですけども、未完成の中に完成を求め続けていくことが人生と結ばれていました。お二人の対談、人生はいつもこれからという話題でした。一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
プロビズ
人のは無限大グランビズ。
はい、第2部インバウンドコツのコツのコーナーです。国際コミュニケーションを楽しむためのポイントということで、今日はですね、今こそ平和産業を考えるというタイトルでお話をいたします。ですね、すでにお伝えしていますように、私の信念、というのはインバウンドは平和産業であるということです。で、私が今勉強してる、ことがあってですね、NLP や、脳科学などをベースにしたメソッドがあって、それを今勉強してます。で、その中で、自分の使命 を考えるというものがあるんですね。今進行中です。で、その中で自分のアファメーション、アファメーションというのは自分の信念の確認をするっていう作業があるんですよ。で、その中で、文章を作ると自分を表現する文を作るっていう、まあ、課題というか、まあ、作業というか、自分の、学習があるんですけども、それをちょっとご紹介します。先ほど言ったように私の信念はインバウンドは平和産業である。で、私の役割、使命は何かと。私は平和の種をまき散らす悠々たる水の流れです。英語で表現すると、I am a gentle stream of water, sprinkling seas of peace. 私は平和の種をまき散らす悠々たる水の流れです。こういうことです。自分の人生の中でですね、平和に対して、平和に貢献したいと、いうことを自分の信念の中で持っているということなんですけども、これが何なんなのかと考えたときに、そのインバウンドが平和産業であるということをもっと皆さんにですね、理解していただくと。理解していただいて、実践をしていただくっていうことが一つの役割かなと。そのためにいろんなところで、これをアウトプットしていくということが必要です。その表現として平和の種をまき散らすっていう言葉にしました。まあお伝えしてますように、まず平和産業ってあるっていう、まあ二つの側面があります。一つは、戦争をしている、つまり平和でない国、戦争をしている国、あるいはテロがあったりとか、そういう国、ここには観光なんて行きませんよね。もちろん旅行っていう、概念も多分もうないですね。旅行も観光もありえません。経済さえも、質も本当の最低限度の、最低限の経済しか動かない。これが大前提です。自動的な意味合いでの平和産業。まあ、フランス時代に、湾岸戦争があったっていうのは少しお伝えしたんですけど、この湾岸戦争の時は、渡航を控えるように、ね、そんな危険なとこは行くなっていうのが国から、そういう、まあ、危険度のね、通達が出ますし、もちろんそれでリスクを回避するんで、会社も出張を全部禁止、中止、観光客も来ないと、そういう体験をしてます。本当にその時は、大丸フランス、パリ大丸は全く売り上げが人が来ない、という経験をしてます。本当に戦争している国、観光なんか何にもありえない。もう一つ上海時代、上海時代はね、私は観光産業には従事してなかったんですけど、反日デモがあったんですね。で、その時は、例えばお好み焼き屋さん、中国人がやってる日本食のお好み焼き屋さんが焼き打ちにあったり、非常に大変なことがありました。で、まあ、ただですね、その時のその反日デモ、一番大きな反日デモがあった時に、デモ参加の呼びかけみたいなのが、私のちょっと手元に回ってきたんだ。というか、見せてくれたんですよ。中国人のスタッフが。こんなの回ってるよ、つって。で、まあ、集合場所であったり、ルートとかね、いろいろこう書いてあるんですけど、で、注意事項の中でですね、日本製のカメラは持ってきちゃいけないって書いてるんですよ。なんか遠足のね、おやつは300円以下みたいな、そんな書き方で、そういうことを書いてます。だから、必ずしももう全員がその日本に対してもう嫌ってるっていうか、本当に反感を持ってるわけでもなくて、なんかこうノリで言ってる、まあというと言い過ぎかもわからないですけども、それがちょっとある意味エキサイとして、これもこの表現正しいかどうかわからないですけども、阪神が優勝した時道頓堀大変なことになりましたけど、まあまああんなあれぐらいやっぱりこう群衆心理っていうのがあるんですよね。群衆心理の中でそういったお好み焼き屋さんが、襲撃を受けた、襲撃とかもデモのね途中でこう別れた人がそんなことやっちゃったっていうこともあります。まあまあそういう時はやっぱり観光客も来ませんよね。ということでやっぱり戦争している、あるいはそういうデモがあったりテロがあったりっていうのはない。人が来ない、これがまず一つで、もう一つの側面から言うと、 今例えば去年、2019年は、訪日ゲスト、日本に来られた外国人の方3188万人、すごくたくさんの方が来られていると、この方々は日本に来るときに、日本に対してやっぱりなんか期待してくるんですよね、日本のいい風景が見たいとか美味しいものを食べたいとか買い物したいなんていうのがあって、日本に対して好意を持って来られる、日本が好きで来られているっていうのがまず大前提ですね。で、その方に対して我々が販売であったりとか接客サービスするときに、そのもっと好きになってもらう、つまりリピーターとしての可能性が非常に高い方々なので、好きになって帰ってもらうっていうのが一つの大きな仕事だと思います。で、そういった感じで、いろんな国の方と交流するっていうことで、相互理解というのが深まりますね。で、これが、平和への土壌が育まれると。これは割とこう、積極的にこう、やるべき平和産業の要素だと思います。でね、もうだいぶ皆さんの考え方変わってきたかなとかを僕勝手に思ってたんですけど、実はまだまだそうじゃない方たくさんいらっしゃって、例えば先日、講演会をやったりとか、その読書会をしたりしたんですけど、その中でいろいろこう、詳しく、日本人の方ね、日本人の方で聞いていくと、やっぱこう、思い違いとかですね、偏見があったりとか、知らないことっていうのはまだまだたくさんあります。皆さんがですね。で、この知らないからこそ、ちょっとこう嫌だなと思ったり、偏見持ったりするっていうことがあるので、やっぱり知ることであったり、知ろうとすること、好奇心、こういうことをもっともっと持っていただきたいなというふうに思います。まあ違いを楽しむっていうことなんですけどもね。そしてもう一つ、これはお客様として外国人の方を迎える方以外でも、例えば、まあ電車の中、で乗り合わせたりもしますし、街中でもそうですよね。道聞かれたりとかする時もありますし、なんか困ったかね、外国人の方が困っている時もあると思います。あるいは、観光客の方だけじゃなくてですね、例えばコンビニの店員さん、ね、外国人の方今たくさん働いておられますし、レストランにもたくさんいらっしゃいます。そういった本当に一生懸命働いておられる外国人の方が、やっぱり日本で働いてよかったな、ね、日本に来てよかったなって思っていただくっていうのは本当にこれ平和の一つの大きな架け橋、基本的なところになると思います。そして、これ最近の話で言えば、前回もお話しましたけど、新型コロナウイルスですね、の目に見えないウイルス。これって本当にね、恐れを、目に見えないものって怖いなんですよね。だからこれがすごく恐れを拡大させる。そして人の心を疑心暗鬼にさせる。そして交流を妨げるっていう意味では平和にとっての大きな脅威なんですね。台風並みの逆風と僕は今感じてます。非常にピンチです。でも、これも有名なAG 佐藤さんおっしゃってました。ピンチとチャンスはミンチ。こういう言葉もありますんで、これをなんとかね、この目に見えない脅威に対して、なんとか冷静な態度で正しい情報を掴んで、正しく恐れるっていうことをやっていって、そして次の準備をしていこうというふうに思っています。はい、インバウンドは平和産業という私の信念を改めてお伝えしました。はい、第3部アウェイの流儀です。私が出筆した本のチラ見せということです。先々週前々回ですね、まで今まだフランスのお話を しています。でちょっとね、食事であったり食べ物のことが続いたので、最後というかもう一つですね、すき焼き肉のお話をちょっとしたいと思います。フランスではすき焼きっていうのは、まあ、日本食レストラン行ったらありますけども、一般的にはありません。なので、すき焼き肉っていうのは肉屋さんで売ってないんですね。 肉屋さんの冷蔵ケースにはもう塊っていうかもう本当に大きな塊あるいはもう分厚く切った、ステーキ用の肉しか存在しなかったんですね。してなかったんです。で、やっぱり食べたいですよね、すき焼き。で、醤油とかはみりんとかですね、そういうものは、大丸のパリ大丸でも売ってましたんで、あとはお肉、まあ野菜もね、マルシェ行ったら売ってるんですよ。日本で白菜とか、そういうもの、椎茸も椎茸って書いて売ってました。当時ですね。でもやっぱり肉だけはちょっとどうしても欠かせないということで、それを我々が行くもっと前に先人たちですね、先輩方の駐在員とかがどうしても食べたいということで、薄く切ってくれって言うんですけど、なかなか薄く切ってくれない。で、肉屋さんがなんでこんな薄く切らなあかんかが全然理解されできないんですよね。どうしても理解できないその肉屋のご主人を家に招待した方がいらっしゃいます。で、とりあえずうちにもう紙のように薄く切ってって、ペーパーですね。ペーパーのように薄く切ってくれって言って、とりあえずうちに一回来てちょうだいっていうことで、すき焼きをご馳走したらしいんですよ。そしたら、なんとまあ美味しいと。ね、フランス人の口にもあったんでしょうね。そして、あ、これがすき焼きかと。いうことで、それ以来ですね、そのすき焼きっていう名前で、例えば、言うても1キロとか頼むんですけど、1キロのすき焼きって言ったら、ちゃんとこう、薄切りの肉を準備して、ある。で、フランス人はもちろん買えませんから、日本人が買うときに予約をする、ね、そういうシステムで、私の家の近所の肉屋さんでは、すき焼き肉を買うことができてました。で、こんな話を、この本に書いたらですね、それを読んだ、ボート部のね、大先輩、の大原さんという方ですね、が商社勤務をされてたんですけど、この本を読んでですね、感想を送ってきました。サンパウロですね、サンパウロ時代も一軒のすき焼き、一軒の肉屋に薄切り肉のノウハウを教えたとすごいですね、もうこの方80歳超えてます。私の20年以上の先輩なんですけども、それで、まあ、毎週、なぜか木曜日に、それぞれのお店で、それぞれの家で、1キロずつすき焼き肉を、なんか配送してたって、大原さん配送してたらしいです。面白い。で、だから、その時のサンパウロでは、木曜の夜の日本人の家庭はすべて全個すき焼きでしたと。だから、麻雀とかね、いっぱい飲みも、今夜はすき焼きだからっていうことで皆さん直帰してたというところです。面白いですね。フランスだけじゃなくて、サンパウロでもそういうことがあったということでした。はい。で、ですね、少しだけご報告、アウェイの流儀講演会読書会っていうのをこの間、ありまして、講演会は京都新聞社の主催で、234回という伝統のある勉強会でちょっと登壇させていただきました。で、古藤塾というやつです。そしてもうそれとは別の日、たまたま翌日だったんですけども、ライフシフトの実践会、特別読書会ということで青江の流儀取り上げていただきました。長谷部明子さんという方が主催されている読書会で、人生100年時代の戦略というライフシフトね、大ベストセラーがありますよね。これをもとに、人生100年時代に適応するための自分作り、絆作りの場としての読書会、38回ぐらいやっておられて、私のが39回目、初めてライフシフト以外の読書会をやっていただいたということで、非常に光栄なことで、筆者自ら参加する読書会ということで、長谷部さんも非常に喜んでいただいたんですけども、少し私がお話しさせていただいて、皆さんからのいろんな感想をいただきました。非常にありがたい、読書会を開催していただきました。ありがとうございます。ということで、今日もですね、あっという間の30分、エンディングの時間になりました。本日のシェシェベリーマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の無限大、グランビス代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。